下ネタ専門ナースかなです。このチャンネルはナースのかなが女性の下半身についてのお話をするというチャンネルです。今日も聞いていただいてありがとうございます。ちょっとしばらくね更新できなかったのでごめんなさい。待っていらっしゃる方ありがとうございました。今日はですね、前回の予告通り、ピルに関するお話をしようかなと思うんですけど、ちょっとね、ぜひね最後までね聞いてほしいなと思っております。とても大事なお話だったりもするので、ぜひぜひ最後まで聞いていただければと思います。で、簡単にピルって言ってもね2種類あります。はい、まず一つはいわゆる避妊用のピル、避妊を目的としたピルですね。こちらも婦人科の方で処方させていただいております。で、もう一つが、生理痛がひどいとか PMS、 生理の前に具合が悪くなる月経前緊張症候群 PMS の人たちが飲むタイプのピルもあります。で、この2つって内容はほぼほぼ同じなんです。考え方も一緒なんですね。お薬の基礎として一緒なんだけど、何が違うかっていうと、避妊を目的としているピルはまず保険が効きません。自費になります。で、生理痛がひどいとか PMS が辛いという方が飲む、こちらは健康保険が効きます。はい、ということでまずここが違いますが、飲み方は一緒で、タイプによって21日間飲んで1週間休薬するものと28日間ずっと飲むものもあります。で、最後の週、4週目のところあたりで生理が来るっていうのがこの2つですね。はい、そして緊急避妊っていうピルがありますね。モーニングアフターピルと呼ばれているもの、緊急避妊というものもありますが、これは緊急事態の時に性行為後72時間以内に1錠飲んで妊娠を防ぐというものになります。緊急避妊の話はね別の回の時にお話ししているので、興味のある方ぜひ聞いていただきたいと思いますが、今日お話ししているのは毎日飲むタイプのピルのお話です。で、生理痛がひどいとか生理がもう重くてもう学校休まなきゃ仕事休まなきゃっていう状態になってしまっている若い方たち、もうそうですね、高校1年生ぐらいの方たちから飲んでる方結構います。高校生、大学生、社会人の方も含めて若い女性が結構本当に飲んでるので、怖いお薬ではないとは思うんですけれど、避妊の方のピルも、若い人たちももちろん飲んだりとかしてるんだけどね。で、ピル飲んでも副作用は、ピル飲みたいんだけど副作用はって聞かれることがありますが、副作用に関しては正直いくつかあるんだけれど、そんなに頻度は高くない。一番怖いのが血栓症、血の塊が体の中にできてしまうもの。はい、これは放っておくと重篤化して命を落とす危険性もなくはないものなので、大変気をつけなければいけないんだけど、飲み始めに多いです。で、年齢がねやっぱり35歳以上の方で、あと喫煙をしている方、はい、1日に15本とかタバコ吸っている、それ以上とか吸っている人、あと肥満の人、はい、そういった方がリスクが高くなるものです。なので若い患者さんたちにはそこまで心配はないけど、一応頭の隅にそういったこともあるよっていうのは入れといてねっていうふうに伝えていますが、そこまで神経質にならなくてもいい副作用なんですね。はい、ただ最初の飲み始めの1ヶ月目の時にちょっとした不正出血が続くっていうことはもう多々あります。で、これも心配いらないです。ちょっとした出血が続くっていうのも心配いらないです。だけど先ほど言った血栓症であったりね、足がすごく痛いとか真っ赤に腫れ上がるとかね、動悸がする、胸が苦しいなんていう重篤な状態になる場合はすぐに病院に連絡しなきゃいけないんだけど、ちょっとした出血ぐらいだったら心配いらないです。で、あとね、今思い出した、もう一個、偏頭痛のある方にはお出しできないんですね。で、偏頭痛と頭痛って違うのね。 そう、片頭痛と頭痛って違うので、片頭痛っていうのはもうそういう病気だから、大体皆さんに片頭痛ありますかって聞くと、ありますって言われるんですけど、でどういう時痛いですかって聞くと、雨降る前とかね、おっしゃって、この右側だけが痛いとかおっしゃいますが、それ片頭痛とは言わなくて、それ頭痛なんですね。で、鎮痛剤飲んで治るのは頭痛です。片頭痛は鎮痛剤効かないです。それ専用の薬を飲まなければならないですし、頭痛が来る前、片頭痛が起きる前は目の前がチカチカって光が見えたりとか、視野が狭くなったりとか、そういった前駆症状、前の症状があって起こるひどい頭痛が片頭痛、はい、薬が効かないものです。それ専用の病院に行って、それ専用のお薬毎日飲まなければ抑えられないというのが片頭痛なので、普通の頭痛の方にはピル出せるんだけれど、片頭痛の方には出せないとなっております。でもう一つなんだけど、聞かれるのが、ピルを飲むと不妊になりませんかという、そういう噂があるということなんですけど、これはですね、ピルを飲んでる時にコンドームを使わないでやっちゃっていいってなっててね、でクラミジアなどを感染を起こした場合、はい、コンドームってもちろん避妊にも使うんだけど、性感染症予防に非常に有効的なものなんだけれど、ピル飲んでんだったらいいだろうみたいな感じで、いわゆる生でやってしまった場合、はい、その時にその男性側にクラミジアがいた時に、女性は感染を起こす危険性が非常に高いです。そうなった時にですよ、クラミジアを感染してしまってすぐに治療しないでほっといた時に、膣から子宮の方に入ってて、お腹の中に入っていて、卵管の方までその菌が行ってしまった時、はい、炎症を起こして卵管が潰れてしまったりとかして、それで不妊症になるっていうことはあります。いいですか、これはピルで不妊症になってるんじゃなくて、クラミジアで不妊症になってるんですよ。ここがね、変な噂になっていて、ピル飲むと不妊症になったっていうことになってんだけど、違いますからね。ピルにはそんな作用はないです。違います。生でやって性感染症をもらったからそうなったっていうことをぜひぜひ知ってて、はい、なのでピル飲んでてもコンドームは使ってください。コンドームは性感染症予防として、男性にもね、それぐらいのことしてもらってください。はい、中にはね、患者様の中にもね、悪い男に連れられてきてね、ピルね処方してるカップルとかいるけど、もう絶対男悪いなっていうのも分かるのね。はあ、こいつ仲出ししたいからピル飲ませんだなっていうような人たちがいるの。そう、マジいるんだよ。いるんだけど、そんなのに負けてちゃいけません。いいですか、女子の皆さん、自分の体は自分で大切に大切に守らなきゃいけないから、ピル飲むのはいいこと。生理痛で飲む場合もあります。今妊娠したくないって飲む場合もあります。だけど避妊は別の話だと思ってください。はい、必ずコンドーム使ってほしいなと思います。ではでは、そういうことでね、ピルもね、一回ちょっと勉強していただいて、ただネットの情報に惑わされないようにお願いしますね。そうするとピルが悪者になってしまうこともあるので、正しく知って、正しく、そして快適に使っていただければなと思います。はい、ではまた次回お会いしましょう。かなでした。じゃあねー。